ダニエル書の5章を開いてください。ダニエル書の5章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが前回で4章まで来ましたが、午後の礼拝で5章を一節ずつ見ていきます。で、今朝は25節から28節に注目します。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシアにとに与えられるということです。ダニエル書の5章は驚くべき歴史的な出来事をが書いてあります。世界帝国となったバビロンが一夜にして滅びる話です。世界帝国のバビロンが一夜にして滅びます。で、聖書にはこの5章の出来事について多くの予言によって予言されている、この語られているんですね。私たちはすでにイザヤ書とエレミア書でそれを見ていきましたし、そしてこの聖書の最後の書物黙示録の最後の方にもこのことが書かれています。なぜかというと神の救いのご計画にとってバビロンが倒れるということは大きな意味を位置を占めているからなんですね。で、私たちが生きていくにあたってとても大切なことを神が取り扱われております。で、ここの物語の、時代は紀元前の539年です。バビロンはメディア・ペルシャの連合軍と戦っていました。で、多くの土地がすでに奪い取られていました。でも都バビロンは無傷でありました。非常に強固な町だったんですね。水がユーフラテスが真ん中に通っていますので水に不足することは全くなく、食料の備蓄が20年ほどは持つと言われていたわけなんです。で、その中でその王ベルシャザルは1000人の貴人たちのための大宴会を催しました。そしてブドウ酒を飲んでいるときに、なんとこの王はかつてネブカデネザルがエルサレムから取ってきた神殿の器、金の杯を、これを器をですね持ってこさせて、そこにブドウ酒を注いで飲み、そして自分たちのバビロンの神々偶像ですけれども、それを賛美したと書いてあります。するとですね、突然塗り壁に、まあ、こういう感じですね、白いこの塗り壁に人間の手の指が現れて、そこに文字を書いたんです。それで恐怖になってもう足がガタガタになって、その、現象を怖がっていた王のところに王母がやってきて、ダニエルというものがこれを解き明かすことができるよと、このように伝えました。それでダニエルを連れてきて解き明かしてほしいとベルシャザルが言ったんですけれども、彼がそれを解き明かした。そこで私たちが今読んだ箇所なんですね。メネメネテケルウパルシン、これが書かれていたというんです。で、この文字だけが分かったとしても、記号みたいになっていて全く理解ができないものだったんですが、ダニエルは解釈ですね、解き明かしをしました。はじめにメネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたという意味です。ベルシャサル、お前の知性は 数えられていて、もう数えられていたものがこれが全部なくなっていたよ、いるんだよと、まさに時限爆弾みたいなもんですね。このタイムセットされて、そして54321020にもうなるんだよと、終わったんだと、このように言います。私たちの命も数えられています。ヨブという人が主は与え主は取られると言いましたが、命を与えるだけではなく命を取る方でもあられるんです。始めがあり終わりがあります。ですから私たちの命、人生はその今生きているこの日々も終わりがあって、その時にどのように人生を終わらせるか、目標が何であるかを見定めて数えるようにして生きていかなければいけないんだということです。しかし私たち人間はとかく、とりあえず今を生きています。そしてことがうまく運んだらとりあえずそれを維持して日々をやりくりしていこうと思っています。今から考えて後を考えてるんです。わかりますか？今から考えて後がどうなるかというふうに考えていきます。しかしそれは現実ではないんです。人生というのは必ず終わりが来るんです。終わりから考えてこの逆に巻き戻すって感じですね。で時計を終わりから考えて、そして今の自分がいる。よく有終の美っていうじゃないですか。終わりをいかに美しくさせていくか、その目標があって今の残された日々をどう生かすのかということが定まってくるわけなんです。イエス・キリストを信じる者、いや全ての人にとってですね、信仰を持ってない人もそうです含めて、終わりというその終着地点に何があるかと言いますと、イエス・キリストご自身、その方に会うということになるんです。フィリピの3章の14節に、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。私たちの生活はそれぞれもちろん境遇が違います。それぞれの道があり、いろんなところを通ってきてそれぞれが異なっていますけれども、全ての人が同じ目標に立っているんです。では目標に目指しているんです。それがイエス・キリストにまみえるという、その人の前に立つことなんです。フィリピの2章の11節に、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためなのですとあります。この方の前に立つときに自分が主にあってキリストにあってどのように生きてきたのかの評価を受けます。例えがありますね。5タラント、2タラント、1タラントの例えがありますけれども、5タラント任された人はそれを商売をしてさらに5タラントを設けて、そして主人の前に出ました。で、2タラント与えられた人が商売をしてさらに2タラントを設けて主人の前に出ました。そして主人が言ったんですね。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれという評価を受けるんですね。一タラントを受け取った人がいます。その人は土に埋めたっていうんですね。これは何かというと、神のこと、キリストのことを聞いたけれども、自分はそれには関わりませんと決めて人生を歩んでいった人の姿であります。そしてその一タラントの人間は外の暗闇に追い出されると書いてあるんですね。ですから終わりの日に 主イエス様に会うことを念頭に入れて、今自分が何をしなければいけないかということを考え、祈らなければいけないわけなんです。どうしてもですね、私たち終わりというのが実感が湧かないのが人間の弱さですね。肉の弱さです。今の生活がいつまでも続くとどうしても考えてしまいます。頭は使ってないんです。いつこの状態が続くという前提で今を生きてしまってます。現実そうじゃないのに。で、私40歳を過ぎた時に、あ、人生の半ばちょうど半分の地点を折り返したんだなという実感が湧きました。で、おそらく私よりも年上の方々はもっと違う異なる時間感覚を持ってらっしゃると思います。残された時間を主に対してどのように使うかの意識が若い時ってどうしても薄いんですね。で、ソロモンがそのことを後悔して次のように言ってます。伝道者の12章の一節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。で、ソロモンは人生の中でいろんなことを試してこれが意味あることだなということを行っていったんですけれども、まるで道端に水を注ぎかけるように虚しいと、無駄に終わったと言って10回してるんですね。そして終わりにこう言ってるんですよ。この伝道者の書の結局のところ、もう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ。このように神を恐れ敬って神の命令を守ることが結局は全てであって、終わりに自分のしたことについて神の前で裁かれるってこう言ってるんですね。オリンピック近づいてますね。東京オリンピックがありますけれども、どこのオリンピックであっても電光掲示板でオリンピックまであと何日という表示が出ます。でも私たちも同じように人生の残された日々というのが数えられてるんですね。で、先ほど詩編の講読をしました。90編です。モーセの祈りです。で、モーセはこの人生の儚さ、命の儚さを過酷な環境の中で実感したんです。それはイスラエルの民が40年間もあの荒野で、荒野っていうのは市内の荒野ですね、さまよわなければいけなかったという、まあ、そういう過酷さを味わいました。彼自身は、そうですね、すぐに行けた、もちろん信仰を持っていたんですけれども、他のイスラエルの民が信じていなかったので、その大人の世代一世代が、死に絶えるまで入ることができないという過酷さであります。だから、このエジプトを出た時の人数が数えられるんです。この民数記のところの初めにあって、そしてエジプト、そしてこの約束の地に入る前の人数が数えられているんですけれども、ほとんど変わらないんですよ。だからちょっとずつ変わるだけで、つまり普通だったら40年経ってるんですから、ものすごい増えてなければいけないところをほとんど増えていないということは、それだけ人が死んだんだという、もう過酷なところを通って、そこでモーセは感じ取ったんです。人がこのように弱いが70年であったり80年であったりするということは、神の憤りの怒りの表れである。人はそのようにもともと作られていないんですよ。このアダムが作られた時に、永遠に生きるように作られていたんですけれども、罪を犯したので、それで永遠に生きられないようにされたわけなんです。 神の罪に対する怒りの現れであったわけなんです。でこのことを感じながらですね、彼は言ったんですね、90編の12節で、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください、そうして私たちに知恵の心を得させてくださいと。正しく数えることができるように、でいつ終わるのかも私たちは分からないんですね、実はね、まあ、普通はさっき言った70年80年というその年月かもしれないんですけれども、もっと早い人もたくさんいるわけなんです。いや今日かもしれない。主にお会いする準備はできているでしょうか。ヤコブがこう言ったんです、4章の13節でヤコブの手紙の、聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです、主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしようと。主の御心なら生きていて、このことまたあのことをしようと。今生きていること自体が神の、御心によって生きているわけなんです。そして御心ならば生きていて、このことをしよう、あのことをしようと。これが私たちの生き方、日の数え方なんですね。で次に行きましょう。テケルとは、あなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。計りがありますが、天秤ですね、天秤、わかりますね、皆さん、覚えてますか、あれなんていうんですか、天秤でいいですか、理科の授業で皿があって動くの、天秤でいいですよね。でここでは自分のしている良いことが一つの皿に入れられていて、で自分のした悪いことがもう一つの皿に入れられてるんです。で良いことよりも悪いことが重かったら、簡単に言うと目方が足りないというふうにここに書かれているわけなんです。でベルシャサルのしていることが、彼が正しいことを行ったことについて目方が足りなかったということであります。神は公正な方です。神が人を裁き滅ぼす、怒りを示すというときに理由なくそういうふうに裁かれることはないんですね。ベルシャサルについては、彼は自分の父ネブカデネザルが神によってどのようにされたということを知っていたんです。覚えてますか、ネブカデネザルが獣のようになってしまった。なぜかといったら、このバビロンの栄光とか富とかは自分の力によって、自分の知恵によってやったんだと高ぶったからだったんですね。そして7年間でしょう、おそらくは獣のようになってしまったところで、過ぎたら、その時期が過ぎたら理性が戻ってきました。人間として戻されました。そして彼は神を褒めたたいたんです。自分の国ではなかったんだ、神の国があるんだ、そして神は御心のままに王を立てるんだ、へりくだったものを高くして高ぶるものを低くされるんだ、このように彼は悟ったんです。で彼はこのベルシャタルは、これを、故意に無視したんですね。そして神殿から、なんとエルサレムの神殿から、なんとこの器を持ってきて、そしてそれでブドウ酒を飲んで、バビロンの神々偶像を賛美したと。ここまでやってた、だから裁かれるんです。目方が足りなかったんです。 その神々と呼ばれるものもですね、見ることも聞くことも知ることもできないわけなんですね。で、私たちキリスト者にとって、このイエス様を信じる者にとってのチャレンジはいつも目に見えないということで、いつもそのいわゆる幸せな良い生活をしているわけでもないということ。他の神々と言われているものは、この良いことが起こるためなんですね。いわゆる御利益ですよ。良いことが起こるためにあるわけであって、必ずしもその良いことが起こると神様は約束しておられない。先ほどヨブが言いましたね、主は与え、主は取られると言って、ヨブの人生の中に全ての財産が取られて、10人の子供が死んで、自分の皮膚までも侵されたと、病気になったと。でも主を褒め称えるという、そういう神を信じていますから、お前の神はどこにいるのかという、いつもチャレンジを受けるんです。目に見えないから、はっきりわからないから、でそこで逆チャレンジを与えるんですね。逆反論するんですね。詩編の中に書いてますけれども、私の神は天におられて、ことごとくご自分の御心を行われるんだと。天にいるっていうのは、この目に見える世界というのは、全てが過ぎ去っても存在しているところなんですね。そこにおられて、そしてご自分の考えておられることをことごとく行われている。じゃあお前たちはどうなのかと。目があるけれども、そのあなたの信じている神は見えないじゃないかって。そうですね、まあ日本の仏像だけじゃないですよ、いろんなところにあるじゃないですか、この世界中にね。で、口があっても語ることできないじゃないか、耳があっても聞くことはできないじゃないか。私たちの神は誰なんですか？霊であります。神は霊であるんです。で、霊と誠によって礼拝すると書いてます。見えないんですが語ってくださるんですよ。で、聞けない、あの耳は見えないんですけれども、私たちの祈りは聞いてくださるんですよ。目は見えないけども見ておられるし、耳は見えないんだけども祈りを聞いてくださるし、あとは語ってくださる、口は見えないけれども語ってくださる方なんですね。で、このネブカデネザルはね、これで、ヘデレキになって、もう口臭も臭いでしょう、もう泥酔してる時にそうやってたんですけど、その息ですよ、はーってこう口で言ってくる、ばーこの侮ってね、エルサレムの神を侮っている、その息を作っているのも神なんだよと、誠の神によって作られてるんだよと。傲慢でしょ、自分によって生きている。私は神は必要としていないと言って、神を必要としていないと言ってる、この息を神が作ってるんですよ。どうやって自分が自分で生かしてるって思えるんですか？どうやって自分の人生を自分でやっていけるって思えるんですか？今の心臓を動かしてるんですか、自分が。なんですね。で、医学やってらっしゃる方は、なんていうんですか、特殊神経っていうんですか、なんですか、あの、なんか言葉ありますよね。あの、今一生懸命、私たち、意識して鼓動を動かしてますか、心臓。今、胸当ててみてください。手を。動いてるじゃないですか。それ、自分の意識して、自分の意思で動かしてますか、動かしてないじゃないですか。自分の命、本当そのものが、自分で全くコントロールできてないんですよ。だから神道を信じてる人も仏教を信じてる人も、どんな人であっても、どんな宗教であっても、どんな人であっても、人種であっても、どの時代の人であっても、神はおられるんですよ。神はおられるんですよ。その神がいつか命を取られるんですよ。命を与えたのも神だし。で、それを彼は認めなかった、高ぶってたんです。だから目方が足りなかった。で、私たちの普通目方のこの天秤のかけ方っていうのはですね、必ずこんな感じです。自分はそれほど悪いことをしていないという平均値の中に生きているというふうに思って生きています。つまり言い換えると、この天秤がこの一つの皿の方、悪いことを自分はしているかもしれないけれども、 良いことの方が若干多いから、この真ん中がちょっとあずれて、あのちょっとこの、あでも悪い方がやっぱ重くなってるかなとか、いい方がちょっと重くなったかなっていう感じで調整して日頃生きてるんです。でそんなに悪い人間ではないという自己評価をしています。で今のユダヤ教も、まあ、実はですね、この紀元の70年に神殿がなくなったことによって、動物の生贄がこの血を流すということがなくなったがゆえに、行いが、このこう突出してしまっている面があります。ヨムキプールというこの祭りっていうか、そのあそうですね、祭りがあるんですね。でこれは贖いの日と訳されますけれども、その時に当時は大祭司がこのヤギであって、また羊をですね、ほくって血を流して、その血を神様のおられる至聖所の中に持っていき、そして振りかけるんですね。これで1年間のイスラエルが犯した全ての罪を清めていただく、贖ってもらうという、血を流すことによって罪を清めるわけなんです。で日本人はこの概念がない。どうしてかしたら水で、あとはなんかちょっとこうフフフってやって、なんかあのなんだっけ、この神主さんがやってですね、こうちょっとほうきで払うかのように、悪いもの汚れを取っていくというような概念なんですね。しかし人の罪というのは、この文化とか宗教に関わらずあるんですよ。分かってるんです。これまずいことしたなって分かってるんです。人を殺すことが当たり前になっている文化があるんですね。このまあいわゆる未開発っていうか、このいわゆる裸で生きているようなところですね。でそこで宣教師が入って、この聖書を教えると、福音書の中で誰が一番ヒーローになるか、僕日本人だったら誰だろうね、福音書の中の弟子の中でペテロかな、おっちょこちょいだからね、みんななんか人間味があっていいよね。そこの文化ではイスカリオテのユダなんですよ。ところが面白いのは、夜に殺人をするんです。なんで夜なの？本当にそれがいいものだったら、別に問題がないんだったら昼間にやっていいじゃないですか。どんな文化であっても、このようにして人は無意識のままでいい悪いっていうことが分かっているわけなんです。で、先ほどのユダヤ教の話に戻りますと、ユダヤ、そのヨムキプールの時に本来はそうやって血を流して罪を清めていただくというものが、神殿がなくなったので動物ではなくなったので悔い改めるんですけれども、どうやって悔い改めるかって言ったら、良いことと悪いことを比べるんですね、自分の。だからこれジョークがあって、この冗談があってね、あのヨムキプールが近づいたらユダヤ教徒の、ね、近くにいるといいよって、いいことしてもらえるよとかってねこの悪いことよりもいいものがもっとこの重くなっていくことができるように、見方が足りなくならないようにするんだということをやってってしまっているということなんですね。でなんでこんなことをやってしまうかというと、私たちが人と人を比べてるからなんです。人と自分を比べてるからなんです。他の人たちほどそれほど悪くないと思っているんです。で、日本人は村八部っていうのがあるのね。あの、このあるスタンダードがあって、標準があって、そこから外れたら社会の中で生きていけないというものすごい恐怖があります。普段はあまり感じてないけれども、あのすぐ近くにね、あの川口市に新道さんというね、元ヤクザの方が牧会をしてますね、牧師をやってますけども、あのヤクザでシャブもやって、でそこから立ち直って、でそういう刑務所上がりの人、また刑務所にいる人たちにやって、だからそこに集まっていらっしゃる方々も結構そういう系のそこまで行くとね、もう何でもありですね。まあある意味で自信があるっていうか、 でも私たちはそういうふうにならないように、何とか生きていて、クリスチャンであってもそういうものをがあったとしても隠している。なぜかといったらタブーがあるんですね。なぜかといったらそこから外れると生きていけないっていうね、潜在的な恐れがあるんですよ。でこれを人と人と比べている、このシステムがあるんですね。この体制がある。しかしですね、先ほどに戻るんですけども、どんな文化であってもどんなところに生きてたとしても、良心というものが人間には与えられていて、不思議にもいい悪いを区別することができるこの測りが、温度計があるんですね。これ不思議なんですが、で聖書にはそれが神が与えられているものであって、そこに神が律法、掟を置いているからだってちゃんとはっきりと教えているんです。だから律法を持たなくてもああだこうだとかってこう言ったりするんですね。このあの人はこうでいけないんだ、ああだとこうだとかって意見を言うじゃないですか。そして自分を責めたりするじゃないですか。でそれはこの国会ですね、彼らの思いはお互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。でそして私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですという、隠れたことを裁かれるって書いてあるんです。だから今まではこの生まれた時からこの始まっていろいろとこういろんな隠しながら動いているんですけれども、終わりの日には全て赤ん坊で生まれてきたかのように裸になって、そして全てのことがそのまま神の前に晒し出されるですよということが書かれている。それによって裁かれるんですよと。でイエス様がね、私は律法を成就するために来たって言われたんです。律法の全ての成就は私にあるとイエス様が言われて、そしてこう言われました。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんってこう言ったんです。律法を最も厳格に守っていたとされる人たちがパリサイ派の人たちだったんですけれども、その人たちよりも正しくなければ天国に入れないって言ったんです。でイエス様が律法が意図していることを解釈していきました。解き明かされたんです。殺してはならないという言葉の、殺してはならないという言葉には、神の清さというのは内側、全人格って言ったらいいかな、全人的って言ったらいいかな、それを全部を含めた上で殺してはならない、殺さないという姿勢を言ってるんですね。つまりバカってこういうふうに言ったら、もう人を憎んでいたらそれは殺してると同じなんだよ、だからあなたは最後の審判の時に裁かれるよって言ったんです。で会員してはならないという言葉も同じであって、実際に女の人とその寝ていなかったとしても、女の人を見て情欲を抱いているのであったら、それであなたをつまずかせているのであれば、目をえぐり出しなさいと、全身がこの、ゲヘナに、この燃える火の中に投げ込まれるよりはマシであるというものすごい強い言葉を言われたんです。そして自分に悪いことをする人に対して善を行いなさいと、右の方を打たれた左の方も向けなさいとですね。あ、で敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいってこう言ったんです。天の父が完全なように完全でありなさいって言われたんです。だから自分の行いが良いと思っていることも実は全然良くないんだっていうことが分かってきます。今までは自分が良い行いがこの一つの皿にあって、もう一つが悪い行いが皿にあって、これが人と人を比べながらこの何とか生きているっていう感じだったんだけれども、イエス様が言われているのは、自分の良い行いだと思っているものが片方にあって、神様が善である、神が正しいと思っておられることがもう一つにあるんですよ。そしたらどうなりますか。どっちがいいのかな、このこっちこうなのか。 で、イエス様が義について世において誤りがあるからそれを認めさせるって言われたんですね。それが義については私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからですと。イエス様は天に入られました。蘇られた後にイエス様が入るその基準がなければあなたは天に行くことはできないんですよって話なんです。イエス様のように正しくなければ天国に入ることはできなくなるわけなんです。全然私たちが天国という言葉を聞いた時の言葉と違うでしょう。よくね、あの人は天国に行けないの、この人は天国に行くの行かないのっていう話をします、ね、いわゆる暴力団とか大きな罪を犯した時にお前は罪に行くとかね、アメリカとか欧米だとね、ヒットラーと同じところでお前は行くとかってこう言うんですよ、告白犯に対して。でも今の基準で見たら誰も行けないんです。見方が足りないんです。このことをご存知の神はもうすでに了解済みなんです。神は先を言ってるんですよ、私たちの神様って。でそれに気づくまでが私たち人間が遅いだけで、一生懸命自分の行いで何とかしようとしちゃってるんですね。でもともとご存知の神は定められた時に2000年前ですけれども、イエス様を私たちのために与えてくださって、そしてイエス様が私たちの罪を身代わりに十字架で負ってくださって、そしてイエス・キリストの義を私たちにくださったんです。そしてイエス様が罪人とみなされたんです。だから私たちが正しいというふうな基準というのは、私自分が何か行ってっていう行いの義なんですね。でも神様が新しく与えてくださった義というのは、いいですか、聞いてくださいよ、よく聞いてくださいよ、耳かっぽじってっていう言葉あるよね、ちょっと掃除してください今。プレゼントの義なんです。ああもう私ダメ、できない、ちゃんとできてないって言うあなたが、もしイエス様があなたの罪のために死んでくださって、そして蘇ってくださったと信じますか。イエス様を信じてますかって、信じてますと。あなたは全く罪を犯したことがないように正しいんですって言われてるんです。いやそうなの、プレゼントなんです。自分を見るときに神はそのままの自分を見ているんじゃなくて、イエス・キリストというフィルタリングで見てくださってるんです。超偏って見てくださってるんです。これを聖書で恵みと言います。受けるに値しないものを受け取ってるんです。超美味しいんです。宝くじより、今どんくらい高いの、今宝くじ最高なんです。だから、チャック・スミスが、最後にですね、この牧師会議で話した、ちょうど2013年ですね、彼が涙流しながら説教してたんですね。天の国に入ることができるかどうかということで、おそらく罪のことを考えて、誰が見ても彼は神の人だと思うような彼であっても、やっぱり自分の行ってきた悪いことっていうのを思い出してたんでしょう。私の義ではなくて、イエス・キリストの与えられた義によって、お前は小さなことに忠実だったから大きなものを任せようと、天の中に入れられるんだと。全く神の憐れみによって天の中に入れられるんだということを説いていました。このことによって私たちは見方が足りないということがないわけなんです。どんなに罪があったとしても、皆さんがこのこう一つの皿の方に罪がもうとてつもなくあってもですね、 いいですか、よく考えてですね、私は救われないかもしれないと思った時にはこっちだけを見ないで、もう一つの皿を見てください。じゃあイエス様はあなたの本当に思っているとてつもない罪のよりも軽いんですか。イエス様の正しさは重いでしょう。もっと重いんですよ。だからこそお救いになることができます。それ最後見ましょう。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシアとに与えられるということです。これはあなたの国がもうなくなるよということです。他の者たちに明け渡されるよ。誰かというとペルシャとメディアって、これ歴史的にね、ペルシャがメディアを併合したんですね。メディアという国を併合したんです、戦ってね。そして軍隊としてやってきた時にはメディアペルシャ連合軍だったんですね。だから、分割されるという言葉ありますけど、結局はペルシャ帝国なんだけど、メディア人もたくさんいるわけで、メディアの王様もいるし、このそしてこの明け渡されるよということです。今自分が持っているもの全部取られるよ、奪い取られるよということなんです。で続けてみると30節に、その世カルデア人の王ベルシャツァルは殺されて、そしてメディア人ダリオスがその国を受け継いだと書いてあるんです。イエス様が言われました。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。全世界を得ていても全部取られるよ。金持ちの例えもイエス様言われました。豊作だったんです、ある人が畑が、で蔵を建ててこれから何年も安心して食べて飲んで楽しむことができると思ってたんですが、イエス、ここに言われました。イエス様、神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に伴いものはこの通りです。最初に戻りますね。自分の生活がいろいろとこうやってってですね、こうやってああやってこうやってうまくやりくりしていこうというものは全部取られるよと。これは愚かな生活だよと。神の前に富むものが永続する。イエス様にお会いした時にイエス様が与えてくださる報いが永遠に残るんです。神の前に富む。だから人生設計です。今の生活をイエス様に会う方に修正して調整していく。日々調整しましょう。イエス様に従ってるっていうクリスチャンは調整修正が必要ですね。あれなんで俺今こんなことやってんだろうって、なんか本末転倒になってることあるよね。一生懸命やっててね、これイエス様のためにやってたつもりがイエス様を出し抜いてやっちゃってるとかね。これ調整して修正して、まだイエス様を知らない人は今やってること全部無駄になります。1タラント持ってる人、土に埋めた人はそれも取られて1タラントも取られちゃうんです。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたのたっとい御言葉を感謝いたします。バビロンが倒れたということが、主よなんでこんなたくさんあなたは語ってくださったのか分かりました。人の命、人の救いそのものを取り扱っているからだということが分かりました。主よ、あなたがこのようにくださった御言葉なのですから、私たちがよくよく考えてイエス様にお会いするときにどうすればいいのかということを考えて、本当に見ての主にある就活を行うことができますよ。助けてください。あなたの恵みが一人一人にとどまっていますように、平安でいられますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。